皆さんこんばんは。モータースポーツジャーナリストの DJ カズです。1月最後の放送です。もう2月目前です。来週はもう節分で、この分でいくともう3月3日のひな祭りもあっという間にねやってきて、で F1 が開幕して、すぐ4月スーパー GT の岡山開幕戦があって、スーパーフォーミュラの鈴鹿開幕戦が続いていくと、もうあっという間にね3月4月に来そうですけど、さて先週募集させていただきました土屋武さんの肩書きです。まだまだ募集しております。昨年まではねレーシングドライバーの土屋武史ですってやってたんですけど、まあレーシングドライバーの部分を変えるということでね、ほにゃららの土屋武史、このほにゃららの部分を募集しておるんですけれども、今までのところこう横文字のが多いですね。もうとにかくベタなやつでも何でもいいですから、まだまだ募集しております。でツイッターのコメントではちょっとね人に見られると恥ずかしいとか苦手という方もおられると思いますんで、メッセージの方からでも全然大丈夫ですからね、まだまだ募集しておりますね、お待ちしておりますんで、ぜひ送ってください。さあ、今週のモータースポ観戦塾は空のモータースポーツです。レッドブルエアレースの話題です。今年も千葉で開催されるとね、先日発表されまして、そのレッドブルエアレース千葉2017の記者発表会と室谷義秀2017シーズンキックオフミーティングっていうのが、昨日1月26日都内で開催されまして行ってきました。そのほやほやのね模様をもう取って出しでお送りすると、室谷さん久々の登場です。もうたんまり音声ありますんでね、早速参りましょう。最後までぜひお付き合いください。この番組はトータルカーメインテナンス2号レーシングの提供でお送りします。
モータースポ観戦塾第1コーナ
ー、はい、とっとと行かないとですね、とにかくいっぱいありますんで、なるべくカット したくないというところで、はい、お送りします。昨年見事に母国優勝を遂げたレッドブルエアレースパイロットである室谷義秀選手が、まあ、今年にかける思いっていうのをですねキックオフミーティングという形で語ってくれました。早速聞いていただきましょう。 MC はアリーさんです。どうぞ。
ありがとうございます。記者発表もありまして、いよいよシーズンが始まるなという感じでございますけども、室谷さん明日27日お誕生日でございます。44歳になられます。1日早いですけども、おめでとうございます。
ありがとうございます。
忘れてはいらっしゃらなかったですよね。
もうほとんど忘れてましたね、出発準備でね、はい、
そうですよね、はい。まあ、チームとして2016年シーズン総合6位という結果、これはいかがでしたでしょうかね。はい、
そうですね、まあ、去年の、ね、千葉戦の優勝でランキング4位までこう上がっていって、
はい
はい、まあ、その後結構いけるかなと思ったんですけどね、うん、若干のミスもあり、まだチーム体制としてと、まあ、自分のパイロットの能力としてまだ足りない部分もいろいろ噛み締めたシーズンでしたけど、ポテンシャルとしてはいろいろ揃ってきたので、いろいろミスとかトラブルがあった中で6位にとどまれたというのは、うん、まあ、それなりにやっぱりこう底力は2015年よりは強かった印象がありました。まあ、最初の2戦はねちょっといろいろ戦いにならない感じもあって、う
ん、はい、
3戦目で優勝できて、まあ、その後、うん、ブダペスト戦もちょっと天候が荒れて、
そうですね、千葉と2戦連続予選キャンセルというようなことでしたよね。
そうですね、でレース日も非常に厳しいコンディションの中で、うん、まあ、ちょっとレースするには本当に厳しい限界のコンディションの中だったので、うん、まあ、その中では、まあ、まあまあ飛べたかなという印象だったんですけども、うん、その後のイギリスアスコット戦、それからドイツラウジッツ戦、まあ、この2つは自分のミスかなというところもありましてね。
というのも予選が3位で、はい、いい感じでこういけていたのにというところもありましたよね。
そうですね、予選から、まあ、タイムも出てますし、はい、トレーニングも含めて非常に安定する中で、うん、はい、結構もう勝ちをこう意識しすぎて焦ったと、というところが大いにあったと思います。
で第7戦のインディアナポリスが予選1位で最終5位、
はいはい、
これは非常にいい、後半戦だったんじゃないかなと思いますけども。
そうですね、うん、予選1位というのはやっぱなかなか取れないといいますかね、はい、期待の能力も含めてかなり揃わないとボールポジションで取れませんので、うん、その意味では最後に取れて 良かったと思います。ファイナル行く前 の, その決勝はねマティアス・ドルダラと当たって、まあ、僕も会心のフライトだったんですけど彼がそれを上回ったということで、全力は出たから、あの勝負は、楽しい勝負ではありました。負けましたけどね、はい。
で2016年を振り返るにあたってやはりこの第3戦の千葉戦の優勝というところでございますよね、はい。
そうですね、そこだといくらでも喋れます、ね、気持ちよ
く。そうですよね、
1時間ぐらいいきます
、振り返りますと土曜日が、強風高波でチャンスとなりまして、そこから本当に気持ちをしっかりと持っていくというところも重要だったと思うんですけども、
はい。その前の2戦でですね、結局チャンピオンシップのランキング10位になってましたんで、予選飛ばないともう不利な条件なんですね、
そうですよね、予選がなければ、それまでのランキングによってですね、
そうですね、4位の選手と当たることになりますので、予選飛んだ方がもう絶対こう上位に行けるという自信があったので、もう絶対飛びたいという、意気込みではあったんですけども、キャンセルになったものはしょうがないということですね。ジタバタしても始まりませんので、もう翌日に向けて、ちょっと気を一旦抜いてね、こう体を休めるということに集中しました。
そして日曜日を迎えるわけなんですが、ラウンドオブ14、スモークが出ていないという
びっくりしましたね。
あれこれは出てなければいけないんですよねというような会場の雰囲気にもなっていましたけども、あれは傷、もちろん気づいて
でないんですよ、飛んでる時は、ね、はい、コックピット内はですね、前に出なかったことがあるので、その一つランプをつけましてね、スモークがオンになるとポンプが回るとランプがつくようになって、実はトラックインの前にチェックするように、改良してたんです、ですからランプついてたんでもう出てると思って飛んで、最後飛び終わってからですね、タイムをもらう時に1分5秒6秒ぐらいだと思うんですけど、それで1秒のペナルティーだってきて、あれというふうにこう思ったんですけどね、出てなかったか、
出て、
はい。
とはいえピート・マクロード選手もミスがあり、ラウンドオブ14は勝ち上がることになったということでしたね、でラウンドオブ8と対戦したのが結果昨シーズン総合優勝を果たしましたマティアス・ドルダラとの対戦でした、これですから第2戦シュピルベルクでドルダラは優勝して波に乗っている選手でしたよね。
そうですね、僕らは、結構そのマティアスがこれでポイントリードしているのが分かってたんで、どっかで当たりに行こうかなんて冗談で言ってたんです当たればですね、僕らはポイント、当然優勝してポイントを取ると、ラウンドオブ8で我々勝ち上がれば、ポイントがそのトップの選手がなくなるということで、どっかで直接対決が何回かいるねなんて冗談で言ってたら本当にこう来たんで、よしよしっていう感じ、チームはね
やってやろう
やってやろうっていう感じでしたね、
結果、マティアス・ドルダラ選手を破りますよ ね、
そうですね。
で、このマティアス選手は昨シーズンは、8位が千葉だけで、それ以外は全て表彰で上がってるわけですよね、3回に3回優勝し総合優勝を果たしているんですが、唯一表彰台に乗らなかったのが森谷選手に負けた千葉戦だったということになるわけですよね、
そうですね、
そして、ファイナル4ですね、ファイナル4忘れもしません、2番目に飛びましたよね。
そうです ね、もうナイジェル・ラムのタイムは聞いてましたんで、
聞いてました、1分5秒台でした、
なので飛び終わった後に、その時点で今1位だよというふうにコントロールタワーから言われて、これで表彰台は確定したと、ということで、これで一応ね仕事終わってあとは結果を待つだけなんで、ちょっと帰り際着陸するまでねちょっとホッと力を抜きながら帰ったようなのを覚えてますね、
1分4秒台を出したのは最終的にファイナル4では森谷選手のみということでしたよね、とはいえ、最後に飛んだのがマルティン・ソンカー選手ですね。マルティン・ソンカー選手が、確かラウンドオブ14でも1分4秒台を出していましたので、なかなかこれは厳しいぞということで、先行する機体と森谷さんとのリアルな機体がこうゴーストで出てくるわけですよ、最終的には 0.1 秒でございましたよね。ですから機体でいうと、1機体あるかないかぐらいの差でした。
そうですね、ちょうどそれ
ぐらいですね。いやー、この僅差での優勝、会場大いに沸きましたよね。
僕も着陸してですね、その時点では着陸するとパイロットはすぐオフィシャルに連れてかれましてね、計測があるもんです、体重計測が、オフィシャルのハンガーにすぐ連れてかれるんですけれども、そこでこう体重計に乗りながらね、目の前のモニターを見てて、そこで、 優勝が決まったもんですからね、まあ、モニターを見てて自分のゴーストもこう飛んでるもんですから、うんうんうん、自分が勝ってるとタイムが早いとね、今飛んでる選手のタイムが早いとグリーンで、はい、遅いと赤になるんですけど、うん、その表示がグリーンで赤で、あれ俺はどっちだっけな、今勝ってんだっけな負けてんだっけなってテレビを見てる感じなので、どっちを応援してるんだろうということで、ちょっと分かんなくなってたんですけどね、最後にこう抜いた、あれと思ったらゴーストがちょうど消えましてね、最後の最後ね、でちょうどタイム的にもおいギリギリだなというふうなものを見ながらこう行くのをこう眺めてた記憶があります。
なるほど、5シーズン目昨年で千葉が28戦目で4回目の表彰台に上ったのが初優勝ということになりましたよね、はい、うん、涙でございました。
そうでしたね、うん、はい、うん、やっぱりこう今までいろんな、ね、方にお世話になって、はい、こうチーム体制も含めていろいろ作ってきてもらったもののこうなんかいろんなものがね思い出された感じがしましたね、
うん、そうですね。で、それを踏まえて2017年シーズンへとこの後もういよいよ2週間後にはもう始まっていくわけなんですが、ズバリ2017シーズンのチームとしての、まあ、目標といいますかテーマは何、まあ、
ズバリ今年は本当に総合優勝ということで年間のワールドチャンピオンシップタイトルを取りに行くと、うん、というところが本当に今年の目標になります。
力強いお言葉をいただきました。総合優勝です。これ、2009年組のマティアス・ドルナラーが、はい、昨シーズン、まあ、総合優勝を果たしたということですから、はい、この2009年組と呼ばれているのがマティアス、ピート、そして諸谷さん、はい、さらにはマットホールですね、はい、この4人もうベテラン組になってきて、
そうですね、はい、
この4人が、まあ、主力になっていくということになりますよね。戦い的には
今年はそうですね、まあ、ね、このメンバーでの
バトルになります
よね。バトルにはなるでしょうね。
ですよね、はい、その総合優勝を目指して、まあ、どんなシーズン8戦あります戦いをしていこうかというふうに今考えていらっしゃいますか。
はい、年間シーズン長いんでですね、はい、まあ、昨年の反省としては最初に2戦をこうグッと落としたというところにもありますので、うん、はい、今年は本当に1戦目からこうともかく1戦1戦大事にしていって、まあ、8戦のうち、まあ、6戦ぐらいはやっぱファイナルに乗ってる必要がありますし、うん、優勝も2勝ないしは2勝以上は必要だと計算してますんでね、うん、まあ、そういったレース展開を1年間こうコンスタントにこう続けていくと、うん、まあ、1位にこだわりすぎる必要はないと思ってるんですけれども、時々スーパーラップ出す人が出てくるんでね、はい、まあ、マグレも含めて、はい、うん、ですけどこうコンスタントにやっぱ6戦ぐらいこうほぼ表彰台に上がるというようなレース運びが必要だと思ってます。そうですね、まあ、自分たちにこう与えられたコンディションでね、風とかによってもトラックタイム変わってきますんでね、自分のこうパフォーマンスを常に 100% に近く出しておけば、まあ、今のチームポテンシャルとして必ずファイナルに行くはずなので、まあ、そういったレース展開を常に心がけていればね、まあ、たまにはね風の状態で3位になったり4位になったりすることもあると思うんですけど、まあ、その中でもきちっとこう最終的に1年間で勝ち上がっていくと計算しています。ピーター・コンウェイというアメリカ人なんですけれどもね、ロサンゼルスをベースにしているテクニシャンを入れまして、で今年はアブダビの後サンディエゴ戦があるんですけれども、この間アメリカ戦の時にはですね、彼のワークショップというか作業場というか工場ですね、工場に飛行機入れて結構大掛かりな改造も今準備をしていますので、そのアメリカでのこうベースが非常に強くなるので、機体の改良とかが進みやすくなると思います。やっぱりこうワークショップでやるとね 2,3 倍早いんですよ。ロードで海外に出ているとですね、材料がないとか工具がないとかいろんなことで結構時間がかかって進まないことが多いんですけれども、そのホームでやると本当にこういろいろ作業もできますんでね、うんうん、まあ、そういった意味ではアメリカの2戦はかなり準備ができると思ってます。
なるほど、
まあ、我々も機体の準備はですね、うん、実はラスベガス、昨年のラスベガス最終戦のあと1ヶ月少々しかなかったもんですから、はい、機体、まあ、いろんなところシーズンを通して大幅な修理とかありましてね、うんうん、まあ、それをこなして多少の改良はしています。クーリングとかですね、うんうん、エンジンのしてるんですけど、そんな大掛かりなものをやる時間がなかったもんですから、2016年バージョンをきれいに直して少しこうリファインした状態でアブダビ戦に臨みます。でその後ですね、ミッドシーズン、その第2戦のサンディエゴに向けて今ある程度エンジンのカバーとかね、うんうん、そういうウィングレットとかも含めて、まあ、ウィングレットまだ作るかどうか計算中なんですけれども、
はい、この話が出ました、
はい ね、いろいろありましたけど、まあ、そんなことを今準備して、だからシーズン中にね、かなりこうぐっと進めていくような準備をしてますので、はい、まあ、アメリカのベース、それからヨーロッパ、スロベニアで今作業場も確保できているので、まあ、そういった場所を活用してですね、まあ、シーズン中にずっと加速していくと、なるほど、というのが、まあ、今年の大きな作戦になると思いますね。
でこのスケジュールを追っていきますと、第3戦、母国開催3回目でございますけども、やはりあれだけ多くの皆さんに集まっていただく会場の雰囲気というのはどういうものなんですか、うん、本当にパワーになりますよね、うん、
なりますね、まあ、昨年、うん、一昨年と本当に多くの方が、ね、はい、駆けつけてくださって、うん、まあ、大きな声援もいただきましたし、うん、まあ、勝った瞬間には本当にこうね、ものすごいこう空気感があったというふうにも聞いてますしね、実際滑走路の方でもすごい雰囲気でしたし、はい、まあ、そういったものって今年のパワーにも当然なってますしね、やっぱそういう後押しがないと最後やっぱ心折れるんですよね。
心折れると言いますと、
こういろいろ頑張ろうと思ってもこう日々の練習とか結構きつい時があって、もういいかなと結構だんだんいい年になってきてるとね、心折れやすくなってきてるんですけども、うんうんうん、だけどそういう時にやっぱこう最後頑張ろうって、
これだけの多くのみんなが、は
い、そうですね、うん、という、やっぱり後押しには本当になりますね、うん、
その先ほど少し戻りますけど 0.1 秒差で勝利した、これは本当にあの応援のおかげというふうにも話されていらっしゃいました、はい、それがパワーになって、はい、伝わってきたと、うん、
そうですね、もう 0.1 秒差なんてほとんどあってないようなものですので、ですから本当にちょっとした集中力とか、うん、そういうパワーをもらってる感じの自分のエネルギー、体の、ね、エネルギー感だったり、ほんのちっちゃいもののいっぱいの積み重ねでやっぱ 0.1 秒ぐらい変わってくると思うんですよ、うん、ですからそういったもので、ね、最後の最後は一押しをしてもらう必要があるかなと思ってます、
ね、会場の空気感というのは非常に重要になってくるということですよね、はい、昨年が 0.1 秒でしたから、まあ、我々ファンもたくさん集まって、はい、今年はそれが 0.2 秒ぐらいのアドバンテージになるように、ね、0.2 秒あったらこれ結構大きいですよね。
1秒ぐらいもらえると、ね、だいぶ今から気楽なんですけどね、
はい、1秒ということは10倍以上の方々に集まっていただく必要はありますけども、
ね、それ
だ
け90万人ぐらいで
注目いただきたいなということでございますよね、はい、ぜひ皆さんに会場に足に運んでいただきたいということでございますけども、はい、より未来にこうつながっていくプロジェクトというのも必要になってくるかと思うんですが、はいはい、
そうですね、その中からやっぱりですね、もうちょっとね、中学生ぐらいまで少しこう教えたりできると思うんですけど、まあ、その先高校とかになるとね、専門的になると思うんでね、まあ、それは公的機関とかに専門学校だったりいろいろ作ってもらいたいということで働きかけをしてたりします。で、まあ、その先に我々としてはですね、実はね、やっぱこうレース専用機を作ろうとかね、自分たちで飛行機作ろうよとか、小型機の飛行機を作ろうというようなこうプロジェクトを今ね、
思い描いているんで
ね、まもなく始めたいと思ってます、ね、
今話の中でスーッとこう出てきましたけども、国産の機体を作るというような一つプロジェクトも夢ではなく、はい、もう本当にこれは一つのもう目標として今持っていらっしゃるわけですよね、
はい、そうですね、まあ、こんなことを喋ってたら、実は福島にある福島スカイパークにはですね、うん、サードという航空レーシング会社ですね、はい、GT のレースをしている会社が進出して小型機を本当に作ることになったんです、うんうん、今年の春ぐらいから始まってくると思うんですけど、まあ、そういう会社といろいろ共同したりしてね、我々はやっぱレース機を、うん、国産を作ってね、国産でこのレッドブルエアレース、ね、優勝したら楽しいなと思ってますね。
すごい、それすごいプロジェクト、すごい夢ですよね、うん、ですから今レースでこうどんどんこう培われているそういうデータ分析、はい、これら全て生かされるわけですよね。
そうですね、
ずっと貯めてらっしゃるわけですよ、
はい、貯めてるんでもうすぐ作りたいぐらいですね。い
や、データはある、じゃああと何が必要ですかね。
あれですね
ご支援いただくものが必要ということなんですよね。
そうですね、
これ以上本当にそのスケジュール的には忙しくなってしまうということになりますよね。
そうですね、うん、全部は僕は、ね、できないので、
はい、そうですよね、
そこはやっぱりこうみんな興味のある、ね、うん、方で参加してくれる方も多いので、うん、これはまあ僕はこういうところで喋って火をつけるだけ火をつけた後は 海外に行っちゃいますんでね、あと皆さんにこう手伝ってもらいながらね、
あの皆さんに手伝っていただく、はい、ということでございますけども、
それで盛り上げていきたいと思ってます。
2017シーズン、まあ、国内外での、まあ、活動の、ね、お話をということだったんですが、もちろんこのレッドブルエアレースの参戦ということが主軸になってくると思います、はい、改めてぐるっとこう話を戻していきますけども、2017年シーズンが、まあ、いよいよですよね。本当に来週月曜日にも出発されて現地着いて始まっていくわけなんですが、はい、森谷さんにとっては6シーズン目の、
はい、
このレッドブルエアレースになります。でワールドシリーズになって10シーズン目ということになりますけども、本当に世代が変わってきまして、
うんうん、そうですね、う
ん、森谷さんたちの時代が来ているということですよね。
はい、はい、いつの間にかねベテランに近くなってきますね。
ベテラン、
はい、
そして明日44歳になられて、はい、ということでございますけども、シーズン向けて本当に今日も多くの皆さんにこうやってお集まりいただきまして、こうやって取材いただけることが本当に応援につながっていくということでございますよね、
は
い、
そうですね、うん、まあ、これね、各人の皆さんの後ろには何十万人何百万人という方がいるわけでね、
はい
はい、まあ、その方たち本当にこう支援をいただくってことは本当にパーになりますからね、うん、はい、なかなかこの日本で勝とうというにはこの支援がないと、まあ、無理だと思ってますんで、うん、はい、本当に必要だと思います。
皆さんのご支援どうぞよろしくお願いいたします。というところで諸谷義秀選手でした。今一度大きな拍手をお願いいたします。
ありがとうございました。
そして明日誕生日くどいかなおめでとうございます。どうもありがとうございます。
はい、もう全部はねさすがに入りきらず泣く泣く編集カットしてお送りしましたけれどもね、まあサードのね話がちょっと出てきた時はびっくりしましたけど、まだ具体的にねレース機をこう作っていくというところまではまだ進んでいないようですが、この話もねどんどん進んでいくといいですね。さあ、続いて囲み取材の模様です、キックオフミーティングの話をさらに深く掘り下げた感じでやりました、内容はですね昨年からの流れと今年の準備はどのようになっているかと、それと気になるウィングレット、これを使う可能性についてですね、それと、まあ、昨年、ハンネス・アルヒ選手が事故で亡くなってしまったんだけれどもそれの感想、そして、今日1月27日今日誕生日を迎えた室谷選手44歳になりましたけど年齢を感じますかという、そんな問いかけに対してこのように語っております。続いて聞いていきましょう。どうぞ。
2016年、昨年の最終戦は、まあ、キャンセルだったんですけど、その前では非常にいいレースができていて、まあ、期待のセットアップも含めて非常に熟成されてはきていますので、まあ、その体制のまま基本的には入っていくと。でレギュレーションの変更とかですね、まあ、昨年直前にあったりとか、まあ、今年は今のところはない予定なんですけれども、まあ、何か起きる可能性が十分あるというふうには想定をした上でですね、まあ、その中で淡々とこうレースを戦っていくというのがポイントになるかなと、まあ、あまりこう勝ち一番にこだわりそこだけですね無理していくとですね最終的な結果は良くないので、自分たちのポテンシャルの中で、その能力を 100% ですね出していくというところに集中したいと思います。昨年の最終戦の後はですね、約1ヶ月少々しか時間がなかったものですから、レースが終わって2日後にはもうエンジンも外れて、機体もバラバラになって、修理から入ってましたので、で出来上がったのがですね、送り出す2日前ということで、まあ、結局ギリギリの作業をされていましたので、具体的なトレーニングはレースではできませんでした。というところで送り出されています。でアブダビ戦の後アメリカに戻ってきてサンディエゴ戦がありますので、まあ、ここ約1ヶ月ありますのでここで大幅な改良を行うの予定をしています。その後の千葉戦ですね、千葉戦の前に3週間あると予想していますので、まあ、ここの前半サンディエゴ前千葉前ここで機体はセットアップを熟成していきたいと。今ですねいろいろ計算をしてまして、ね、大きさの制限があるものですから今現在はですね、まあ、その中でつけた方がいいか良くないかというのは非常にこう微妙なデータで計算というコンピューター上今計算しています。ですので作るか作らないか投入するかしないかを含めて今かなりシミュレーションをしてですね、つけた場合とつけない場合でどういうレストラックだと速くなるのか、どういうところだとつけない方が速いのかということを今ずっと計算を進めているところで、まだイーブン ぐらいの状況でして、まだ作るところまで実は行っていない状況です。ただまあ計算が決まればですね、作るのは多分2週間ぐらいで作れるはずですので、ギリギリで決まれば投入ができるというふうには思っていますが、まあ、ない可能性も結構あります、はい。まあ、これはまだ今現在エンジニアが検討中です。まあ、理想を言えば8種類のトラックがあれば 8タイプのウィングエンターが多分というのが事実です。まあ、我々パイロット空飛んでいます。地上歩いているよりは若干リスクもあることはパイロットは承知をして行っています。その中でこの航空の歴史というのは事故をどうやって撲滅していくかというところに尽きていると思っていまして、100年以上のこう100年少々飛行機が飛んでいますけれども、事故率は極めて低くなっています。まあ、ただその中でもリスクを当然承知の上で我々このスポーツも行っていまして、まあその中で彼がレースではないヘリコプターでの事故だということで状況はよくわからないんですけれども、まあそういうことも、ゼロではないというふうに認識してますので、まあ、我々レースをする側としてはですね、常にトレーニング、それから、まあ、万が一のレスキューも含めて本当にこうバックアップ体制をいっぱい組んで、我々レースを行っていますので、まあ、常に、その事故は例としても非常に貴重な教訓でもありますので、そこから学び、未来にこう生かしていくことが大事かなと思います。あります。44歳だなと思います。やっぱりあの体力的にもですね、トレーニングしてても20代とは違うのは、まあ、身に染みて分かりますのでね、それはあると思っては、います。はい、
はい、このような感じでした。まあ、今回はですね、実はちょっとマイクを持ってこう近くに寄れないという、囲み取材となってしまいまして、もう機械をですね、テーブルに置いてという形になっちゃいましたから、こんな音になってしまって、申し訳なかったんですけれどもね。はい、というような内容でした。ということで、もう今週のモータースポーツ観戦塾、僕喋るところはあんまりありません。もうね、取っ手出しでほやほやの内容でお送りしました。さあ、この6月3日土曜日、4日日曜日に、幕張海浜公園で開催を予定しておりますレッドブルエアレース千葉2017のチケットがですね、もう販売されます。1月27日金曜日と言いますから、今日です。今日のもう18時からもう21時今回ってますから、18時からすでに販売が始まっておりまして、先行販売というやつです。ただこのチケット、ゴージャスなプレミアムスカイラウンジというチケットのみの、今日は販売ということです。まあ、このチケットでもね、昨年もあっという間にソールドアウトしちゃったというですね、早かったですからね、ぜひ気になる方はまだ今だったら大丈夫かもしれませんので見に行ってください。で、1月の31日の火曜日の18時からは、夕方の6時からね、オフィシャル早割先行販売というのが始まります。で、こちらはそのいわゆるラウンジ席以外の、まあ、全席の販売になると。で、ただし2日間の投資チケットのみの販売になると。ただ早割ですからね、割引されているということですね。今年こそは希望する席で楽しみたいというあなた、まあ、去年はね、泣く泣く違う席で見たというような方もおられるかもしれませんからね、早めに抑えるということが必要になると思いますんでね、この先行早割チケットでぜひ買っていただければと、ね、思います。詳しくはレッドブルエアレースインチバ2017で検索してください。すぐにね、サイトに、飛べますからね。ということで、ぜひ楽しんでください。はい、ということで今日はここまでになります。お相手はモータースポーツジャーナリストの DJ カズでした。皆さん良い週末を。 See you next week. バイバイ。